東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆様こんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。まあそれにしても本当に過ごしやすいいい季節になりましたね。はい、私はですね、先日美容室に行ってきました。もう3月以降ね、自分の身だしなみをこう気にするっていうかね、自分の身だしなみに気を遣うような余裕なかったんですけれど、もう1000円カットでカットしちゃおうかなとか思ったんですけど、実はですね、行きつけの美容室がありまして、そこが他で切っちゃうとですね、機嫌が悪くうん、そうで、ちょっと我慢して長くなっちゃったんですけど、まあ、そこへ行きましてですね。で、まあ、そしたらそこの店は、コロナ禍の中でもずっと営業していて、で、ただ、もろもろの給付金がもらえるほど売り上げが下がらなかったんですって。で、それはそれですごいことなんですけど、まあ、やっぱりもう本当にカツカツで、夫婦二人で、営業してらっしゃるもんですからね。まあ、そうですかって言って、こう、なんかねぎらい合いました。うん。なかなかしばらく行けなかったことについてもね、話をしたりして。で、それがすごいんですよ。マスクとかが、ほっぺにぴったり貼り付けるタイプなんですよ。で、これを付け方がちょっとあって、鼻のところきちっとやらないと髪の毛がね、入ってしまうからって言って、すごい丁寧に教えてくれて、あと椅子とかも必ずもう一回一回こう消毒をしてるっていう、ね、たった二人でやってるのにね、本当になんか頭が下がりました。まあ、どっちにしてもね、私の近況を話したりとかして、なんか、不思議な時間を過ごさせていただきましたかね。ちょっと値段は高いんですけど、また来ようとか思いましたかね。本当にお疲れ様ですっていう感じです。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはakki@radio365.net、akki@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第212回目放送。友達いなくて大丈夫だけど、いたらきっと楽しい、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは僕のポンコツボットです。はい、はい、ロンです映画見てきました。この話ではですね、一人ぼっちの少年と友達を作れないポンコツのロボットの友情と冒険の物語と言われています。はい。今やもう暮らしに欠かせないスマホとかタブレットなどのデバイス類が友達になったっていう世界を描く、まあ、ハートフルなアニメーションになっています。この、ロンなんですが、これはBボットって言います。で、この B ボットは、白い卵型の形をしていて、で、ちょっとすごく可愛いキュートな感じで、子供よりちょっと小さめの大きさなのかな。だけど、ちっちゃい子ぐらいだったら、その体に乗せて動くことが、乗り物にすることもできるっていう、素晴らしい デバイスなんですね。で、この B ボットっていうのは、インターネットにつながっているので、その持ち主の友達を作ってくれることもできたり、あと、本当に高度なハイテクなデバイスでありましてですね。で、なおかつ大事なことは、その持ち主のことを誰よりもよく分かってくれるっていう、まあ、ベストフレンドになるべくの、ロボットになっています。はい。で、まあ、この、高性能で友達になれるロボット型のデバイス B-BOT なんですが、この B-BOT が、まあ、スマホに代わって、大人気になっているっていう。つまり、本当にちょっと未来、今の現在よりもちょっと未来のお話になるんかなと思います。そして、主人公は、友達作りがとっても下手な少年バーニー君です。で、この少年バーニー君はみんながね、学校で、みんなもう B-BOT を買ってもらってね、で、B-BOT の置き場所まであるっていうふうになってるんですけど、バーニー君だけまだ、B-BOT 買ってもらえなくて、よくありますよね。なんかみんな持ってるから買ってよとかって言って親に言ったことありますけど、みんなって誰とかって言われて、確かに3人か4人かとかだけど、このお話の中ではバーニー君以外全員持っているっていう設定でした。で、バーニー君も欲しいな欲しいなと思ってて、誕生日のプレゼントにならないかなとか思ったりするんですけど、まあお父さん、まあお母さんは亡くなっていていなくて、お父さんとおばあちゃんがいるんですけど、なかなかそのバーニー君の気持ちには気づけないでいた。なんだけども、まあ、ある日友達のいたずらでお父さんが、あ、B-BOT っていうのがバーニー欲しがってるんなら買いに行こうって言って、まあ、買いに行くんですけど、まあ、そこで一悶着があったりしてしてはあるんですけど、なんとその一悶着があったその、ロボットが、バーニー君の手元に届くことになりました。まあ、最初からね、なんかどうも様子がおかしい、買ったのは、間違いないんですけど、もうこれはネットに接続ができないし、あと起動にこんなに時間がかかるのはおかしいって言ってバーニー君が思って、これはちょっと不良品だから返品しに行くって言って、返品しに行こうとしたところで、その友達に、友達っていうかまあ、旧友ですね、クラスメートに出会います。で、そのクラスメートとロンがちょっと、一悶着がありましてですね。で、そこから大変、まあ大変、メーカーさんも、巻き込んで、実はもうロンは不良品だっていうことで、もう廃棄しようとするんですけど、そこの、メーカーさんとの攻防がありましてですね、バーニー君が一生懸命ロンを連れて逃げ回るっていう、まあそんなシーンもあります。でもどうしてロンは、その不良品なのかなっていうところもちゃんとね、伏線ありましてですね、そこも解決できるんじゃないかと思います。そんなところをこう見てるとですね、やっぱりロンとバーニー君の出会いっていうのが、まあ、一つの縁につながってるってこともわかるんじゃないかなっていう気がしています、今見終わった後ではね。はい。それですね、このお話は、確かに友達はいなくて平気だっていうバーニー君なんですけど、だけどいたらきっと楽しいだろうなっていうのをいつも心に描いてた男の子です。で、そこにロンっていう、インターネットにつながらない、結局アナログ、まあ、スタンドアローンっていうんですかね、アナログのパソコンっていうか、まあ、デバイスっていうことで、もう実際にロンはもう見たり、実際に自分が見たり聞いたりしたり、それからあとバーニー君の反応を見たりしてしか情報を入手できないんですね。で、その、まあ、どっちかというと、2人が滑稽なほど、噛み合わない会話をしたりとかするときとかも笑ってしまうし、あとバーニー君がもう怒ったり、なだめたりしながら、一生懸命ロンに話をするところでありましてですね、まあ、顔をつき合わせていろんなことをこうやり取りするうちに、バーニーとロンの間に本当の友情が芽生えていくのが分かりました。もうあれですね、なんていうかな、そのロンっていうのが結局自分がもしかしたら欠陥だってことが分かってるんだか分かってないんだか分かんないんですけど、まあ何をやってもトライ&エラー、トライ&エラーっていう風な状況で、まあ危なっかしいんですけど、もうすごくお茶目な仕草がありましてですね、バーニーでなくてもちょっと、心を惹かれてしまうよなっていうことがありました。まあ、実際このベイマックスっていう、アニメーションがあったんですけど、まあ、それに続く新しいキャラになるんじゃないかなと思ってます。やっぱり可愛いっていうのはね、いいですよね。ベイマックスは結構大きかったので、 だけど今度ロンは結構ちっちゃくって、小回りが効くし、でコロコロしてるし、とっても愛されキャラだと思います。まあ、本当にこの、作品はですね、他者とつながるっていうことの本当の意味を問いかけるものになっていまして、今の私たちは本当にデバイスに頼った日々を送ってます。まあ、そういう人にこそなんかぜひ見てほしい映画だなっていうことは感じました。もうね、このビーボットさんは、なんていうのかな、録画とか配信とかがもう本当に自動で言葉で、はい、録画して、止めて、ね、アップしてとかっていうのだけでどんどん配信ができるもんで、だからもう子供がもうあらゆることを、ネットに上げるっていう状況になってます。ただ、ちょっと一瞬心射抜かれたのが、配信作業をしている子供たちっていうのを、カメラ、Bボットの方から子供たちを見てるんですけど、やっぱね、寂しそうだっていうことに気がつきちゃうんですよね。だから配信作業してて楽しいんだろうかなっていうふうにして思ってたのが、いや、そうでもないぞっていう、なんかね、ちょっと問いかけるような、考えさせられるようなシーンがありました。私もね、LINE とか Twitter とか Facebook もやってはいるんですけど、どっちかっていうと、もう、見るだけ。もう自分から発信することはほとんどなくて、もうなんか疲れてしまって、いや、本当はね、友達とすごいいい景色があったから、ちょっとみんなでシェアしようとか、こんなことがあったよとか、そういうね、こともあげたらもっといいのかもしれない。本当に必要なと思ってる人が情報を得たいと思ってることがあるかもしれないんですけど、ちょっと今は、そんな余裕が今なくて、すいませんって感じなんですけどね。で、プラス、この子供たちが簡単にネットにいろんなことをあげられるっていうことが、一つは問題で、実はネット配信がこんだけ恐ろしいっていうこともちゃんと、埋め込まれてますですね。で、一回配信してしまったら、それを削除しても拡散っていうことで、もう全然もう自分の本人はもう削除したと思ってても、違うところでどんどん広がっていってるっていう、この恐ろしさですかね。だからそれで、そのせいで、心をね、病んでしまったりとか、ね、もう人生に、これからの人生がね、もう真っ暗とかっていう子供たちがいるのを見て、ちょっとショックっていうか、胸締め付けられるような感じがしましたけどね。このロンとバーニー君の友情、どんな風になるんでしょうっていうね。これは大人でもこれ十分楽しめまして、これはちょっと本当に気をつけなきゃいけないなとかっていうのも感じたし、またこれはこれで新しい、作品として心に残るものだと思いました。これは本当ね、Bボットだんだんね、近くになってきてますけど、ね、ちっちゃいロボットに話しかけたりとかもありますもんね。どんどんこう進化していくのを、見届けなきゃなっていう感じはしています。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ポッカリタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがポッカリ空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のポッカリタイム美容術は父の介護です。はい、もうね、もう本当にもう本当に本当に突然やってくる介護の話、やっとできそうです。今年の、3月の初めに、父が、外で外出していて転倒しましてですね、背中が痛いっていうんで、母と2人で翌日病院に 行ったところ圧迫骨折と診断され入院を勧められたんですね。まあ、ところが父はもう絶対入院なんか嫌だって言って家に帰るって言って家に帰ってきて、その夕方母が急逝してしまったんですね。はい。まあ、父が骨折していることも私は知らなくてですね、うん、もう取るものも会えず母の葬儀に向かったんですけれども、まあ、一回その父は骨折した時に病院に入院したことがあるんです。以前、そうですね、2、3年前かな。その時に夜中に大騒ぎしましてですね、担当のお医者さんとか看護師さんとかがもうヘロヘロになるほど、大変なことがあったようなんです。私も後から聞いた話でね、どんだけ大変だったかはよくわからないんですけど、まあ、多分父のこととかも家に帰る、どこだ、ここはどこだ、お前何するんだとか、そんなこと言ったみたいなんですよ。まあ、そんなことがあったので先生も無理強いできなかったんですよね、きっとね、今回の骨折の時に。で、まあ、本人の状況が分かってたってことで入院ができなくて、で、まあ、家にトイレも大変で、まあ、ずっと痛がって本当大変だったです。でお葬式の時も本当に這うようにして、出席しましたんですけどね、まあ、トイレもなんとかやれるんですけど卒倒が結構あったりしてですね、まあ、これ一体どうしようとかも、でもなんだかんだ言って私も、家にそうですね10日ぐらいはいられたんですよ、うん、でその10日の間にさあここからです、わし明日からどうすりゃええんだって言って私に聞くんですよそうあのね、お母さん、やっとねお母さんをダビに伏したんだからちょっと私休ませてくれないっていうのがやっとでした、うん、まあそして父の、まあ、世話が始まったんですけど、まあ、食事の支度でトイレの介助、お風呂介助で、あと、まあ、背中を痛がるもんですからもうなだめるのに必死で、あと夜中と言わず早朝と言わず大声出すんですよ。もう大変でした。で、まあ、私もいよいよもういついつ飛行機取って帰ろうって言って決まった時に、いよいよもう困り果てで市役所の介護福祉課っていうところに電話をしました。で状況を説明したら地域に包括センターっていうところがあるからそこへ電話してくださいって言われたんですよ。なんじゃそりゃ、包括センターなんて初めて聞くぞっていうふうにして思いつつ、まあ、電話したんですけど、もう翌々日には担当者の人が来てくれて、あとケアマネさん、それからあと民生委員さんとかっていう人とこう一緒に顔合わせをしました。で、まあ、一応これから介護をしていくにあたってはこういうふうにしなきゃいけないとか、まあ、一般的な説明があって、まあ、私も知らないことばっかりだったんですけど、まずは介護申請、介護認定を受けなきゃいけないので、それをしてください。で、まあ、それは、まあ、1ヶ月くらいかかるっていうことを言われました。で、まあ、そんなことですぐ、介護申請をして、で、まあ、4月の中旬にはもう要介護1の認定を受けることができました。でそして5月から訪問介護が始まって、まあ、1週間のうちの火曜日と金曜日の週2回来てもらってたんですけど、1時間しかいられないらしいんですね。で1時間の間で掃除、洗濯、買い物、調理できる範囲のことをやって、で帰ってもらってたんですけど、まあ、結構父が嫌がるかと思ったんですが、割とちゃんと受け入れをしていたみたい で、それはちょっと驚きました。最初はね、他人が家の中入るのは嫌がるとかっていうことも聞いてたんですけど、うちの父にかけてはまあそうでもなかったみたいです。で最初の頃は、まあ1週間に1回、愛媛に戻って父の様子を見ました。でやっぱり泣けてきたのが、こたつのテーブルの上にですね、カビが来たお弁当が置きっぱなしになってたりとか、枝豆にカビが来てたりとか、そういうことがもうずっとあって、それは答えましたね、結構。でなんですけど、ネットスーパーっていうのを頼むことができて、でこのネットスーパーなんですが、まあ、毎日来てくれるのはいいんですけど、1500円以上買わなければ持ってきてくれなくて、かつ1回500円手数料取られちゃうんです。だから1日の買い物で2000円以上買わないと持ってきてもらえないっていう。で、まあ、娘としては2000円ならいいや、よし、お弁当とかビールとか、買えば2000円になるしとか思ってちょっと続けてたんですけど、そしたらですね、今度父親やっぱり背中が痛くて1回寝てしまうと起き上がるのにすごく時間かかるんですよ。そうするとネットスーパーの人が持ってきてくれてピンポンを押してもすぐに出られないっていう状況だったんですね。でそうなると 今度ネットスーパーの人が私に電話かけて、出てきませんとかって電話をかけてくるもんですから、いやいや時間がかかるからもうちょっと待ってもらえませんか、いや他にも回らなきゃいけないんでどうしましょうとか、いやいやだからちょっと出てくるのも待ってくださいよなんてことを何回か言い合いして、で、一応出てきてくれるようになったんですけど、やっぱり今度父親は電話に出ないんですよ。最悪ですよね。だから本当に生死の確認すらできない状況になって、交番に何回か電話しました。2回ぐらい電話したかな、それでも。あと近所の人にも頼んだりして、生存確認、安否確認だけは可能になったんですけど、もうこれじゃ体が私が持たないとか思って、とうとう見守りカメラっていうのを買ってみました。そしたらもう一気に問題が解決。一応父のね寝室にはさすがにね娘でもカメラを置けないなと思って、応接間今に置くことにしたんですよ。でその今に置いたのがバッチリで、台所が映る、それから仏間が映る、今全体が映る、あと庭がすっちり映るんですよ。これこれとか思って、もうそのおかげでもう今日もちゃんと生きてるな、動いてるなっていうのが分かるっていう、もうそのカメラを設置してからもう随分私の精神的な負担は軽減されましたね。毎朝ね、父ちゃんと起きたかしらとかって思うのはあるんですけど、そう、大事なこと言ってない、私ね父親とは折り合いが悪いんです、もうずっと何年も昔から。なんでかっていうのをちょっといろいろ考えてみたんですけど、小言が多いんですよね。であと人格否定、これでお父さんよく今まで生きてきたよなとか、でもただそんなこと言えるのは私と母にしか言えなかったらしいんかなとか思って、じゃあこれを母が全部今まで受け止めてたんかとかっていうことはあります。あと一風変わった人で、例えばですね、そう、じゃあみんなで旅行に行きましょう、レンタカー借りたから一緒の車で行きませんかっていうのでちょっと予定したんです。そしたら、いやわしは自分の車で行くって言って言い張って、結局2台で交通費2台でガソリン代2倍かかる、高速費2倍かかるっていう状況のまま、で2台で行くんですよ。でこれは本当に、いやだから一緒の車に乗りたくないのはなぜだろうとかっていうのをちょっとずっと考えてたりしたんですけど、ある日父がボソッと種明かししたのが、もしレンタカーで借りてる車で事故とかなんかあった時に車がもう一台あれば大丈夫だろうとかって言うんですよ。そうか、父はじゃあ何かあった時のことを考えて車2台で行ったんだっていうことがちょっと後で分かりましてですね、それから父が言った言葉の裏側、父が本当に言いたいことの奥底のことを、ちょっと娘としては考えなきゃいけない状況になりましてですね、それからちょっと父との母、母亡くなってから明らかにちょっと関係は変わってきたんですけど、それでもやっぱり小言はあるし、結構口喧嘩もしてたんですよね。5月ぐらいかな、6月ぐらいまで。で、ところがある日、父親が私にお礼を言ったんですよ。ありがとう。とか言って、私は驚いてしまって、待てよ待てよ、こういうことかなとか思いながら、今だから本当に父親がそういう風になったっていうのに、私がいつまでもツンツンしてたらいけないなとかっていうことも思いましてですね、今一生懸命また父の介護を始めてる状況なんですけどね、本当に何が助かるって、やっぱりもう今は介護ヘルパーさんが週3回来てくれて、あと2時間、約2時間いてくれるようになったんですね。だから、父と話をしたりする時間もあり、買い物掃除も適宜やってくれる、家の中がとっても綺麗なんですよ。だから帰省した時も私もほとんどやることなくて、ご飯ちょっと温かいもの食べたりとか、買い物でちょっといつもはヘルパーさんがねすごい節約したお料理作ってくれるんですけど、ちょっと贅沢してお刺身のいいやつとかおにぎり寿司とか買ってきて、だから私が帰ってきたらちょっとごちそうが出るみたいにしとけば、私が帰ってきて文句言わないかなっていう、いや文句言うんですよ、交通費かかるんだからそんなに帰ってこなくていいとかって言い始めてですね、言えばこういうだなとか思いながら、いろいろ悩みはつかないんです、尽きないんですけどね、そうこうしてるうちの父の介護です。まだまだね、ちょっと介護できることに感謝するところまではいかないんですけど、精一杯できる範囲でやってみていきたいと思ってます。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはロン、僕のポンコツボットでした、不器用な一人、そして、一体の出会いっていうのはまあね、そういうお話なんですけどね。だけどもう子供はねたくさん見に来てました、はい、なんですけど大人にもね結構こうジーンとさせる、ものがありましてですね、こんなボットが B ボットがいたらきっと楽しいだろうなと。私もでもねやっぱりそのロボットの上に乗って移動できるっていうのはすごいいいなとか思ったんですけどね。そうすると大人の大きさだと、やっぱりねやっぱもうちょっと大きくないといけないけど、そしたら本当飛行機代かかんないんだけどとか、なんかそんなことを思ったりしました。あとぽっかりタイム利用術は父の介護でした。なんか折り合いが悪かった父親とこんな関係になるとはっていう感じです。もう ね今89なんですよ、来年90歳です。それでも一人でねちゃんと頑張ってるんですよ。でお母さんが帰ってこないとかって言って時々叫ぶんですけど、お母さん死んだでしょって言ってもお母さんがどっか行ってしもうたとかって言っていうところはねもうジーンと来ちゃうんですけどね。そうかお母さんも帰ってこんのかって言って時々、なんかそんなこと言ったりするし、いろんなね父親がいるのがまた、面白いといえば面白いんですけど、まあちょっと元気で、過ごしてほしいかなと思います。家で介護にしてよかったかなってちょっと思ってますかね、はい。あと冒頭話しましたあの美容院なんですが、こちらにあのゴールデンレトリバーの大型犬がですね数年前まで店の中にいて、一緒に、いたんですけど、今はですねもう天国にいます。で、まあ、賢くっておとなしくってねすごく、いい子だったんですけどね。だけどあのさすがにまだね次の犬は飼えてないみたいで、なんかこう店舗の中がこう寂しそうな感じ、まあご夫婦なんですけどね。またね行って励ましてあげなきゃなとか思ってます。あ、私が元気もらったのかもしれないですけど、はい、そんな美容室の話でした。今日ね午後からね実はワクチン2回目です。2回目は副反応がすごいあるって聞いててもうビビりまくりなんですけど、まあ、元気に行っていきたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第212回目放送、友達いなくても大丈夫だけどいたらきっと楽しい、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、本日はスーパーの日替わり弁当です。なんと1個400円です。まあ、これでワクチン副反応も大丈夫と大船に乗っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。